聖書に見る福音の回復話、金城重弘。
グループスタッフの方がおられるので私も生かされております。本当に感謝してます。今日のテーマは聖書に見る福音の回復とテーマでありますが、この方からどのように、神が罪人人類に、良きを訪れ福音を伝え、そして悪魔がどのようにこれをねじ曲げてまた回復していくかということを聖書から見ていきたいと思います。日本には神道という宗教がありますね。そう。そして神社があります。この神社は聖書のこの真似たものであります。昔パレスチナエルサレムからイスラエルの民が散らされて、そして日本にもやってきているという研究をしている人たちがかなりいます。で、なぜイスラエルの民は神から選ばれた特選の民、イスラエルの民は全世界に散らされていったのか、これは聖書を捨てたため、聖書の示されている福音を見失ったためであり、7日目安息日を忘れたからであります。非常に神社はモーセが作った聖書と似ております。日本の神社は原型はモーセの作った聖書にあるということを研究 形は認めております。詩編77編の13節に、これ英語ですが、新訂訳。神よ、あなたの道は聖女にあり。神よ、ごめんなさい。神よ、あなたの道は聖女にあり。神道。日本ではそれを、それから、神に至る道といって神道という宗教がありますね。で、その神社の構造といい、儀式といい、祭りといい、で、日本人の習慣、イスラエルの民と非常に似ているところがたくさんあることは確かであります。けれども、本質を忘れて、その意味を忘れて、福音から離れているのであります。この、イザヤ一章の十、この、十四節にね、あなた方の新月と定めの祭りとは、日本人はもう祭り、お祭りが非常に好きですね。この祭りは、我が魂の憎むもの、それは私の重荷となり、私はそれを負うのに疲れたと神様は言っていらっしゃる。せっかく聖女を通して神様の素晴らしい永遠の福音を示していらっしゃるのに、一つ一つ意味を見失ってしまったんですね。しかし我々は原型であるこの旧約聖書のモーセが作った聖女に、その本当の意味、そして福音を見ることができます。面白いことに、これ、聖女は二つの部屋からなっていましたね。宮という字も二つからなっています。そう。で、この聖女問題は、互いに関連し調和する真理の全体系を表すと書かれていますね、大聖書に。調和する真理の全体系が表されている。人間はこの一つ、こっちに一つ一つとって分離していろいろなことをやっております。真理の全体が聖書にあると言われています。で、ここに、カンナから栄光へ6ページに、上巻。キリストはユダヤの諸制度の基礎であった。型や象徴の全体系は福音がぎっしり詰まった予言である。福音であり、そして予言でもある。この予言については今度のセミナーでも研究します。そう。神よ、あなたの道は聖女にあり、ね。さっき言いましたね。神と神に至る道。神様が人間を罪から解放する、その方法と言いますか。The way of God in the sanctuary. Way というのは、道とも訳するし、方法とも訳する。だから、人間を救う方法が、聖女の中に示されているのであります。イエス・キリストはね、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃった。ということは、イエス・キリストが、イエス・キリストが神、道であるって言うんですね。聖女が道である。私は道であるとおっしゃった。で、調和の取れた真理の全体系が聖女に示されているならば、聖女の原型である聖女の研究は非常に大事なはずです。もし聖女を 詳細に研究するならば、今日見られる様々な偽りの教え、神学、教理、そして欺瞞、そして間違いを避けることができるはずです。で、この聖女は、聖女そのものはイエス・キリストを表しています。あ、ごめんなさい。そう。イエスは、世の罪を取り除く神の子羊、祭壇はイエス・キリストを表していました。そしてイエス・キリストは私たちのために模範として、自らバプテスマを受けられました。そして、私は天から下ってきたパンである。パンであると言われました。で、イエス・キリストの功績。ね、この功、功壇、これもイエス・キリストの功績、勲しを表しています。ところで、ここね、これは、イスラエルの民は12のパンをその机の上に備えておりましたね。日本では、お餅を備えている。ヘブル語で、ヘブル語でね、お餅、これどっから来たかっていうと、マッサー、ヘブル語でマッサーから来ていて、日本語で餅、そしておをつけてお餅と言ってる。日本で、沖縄ではムッチーという。面白いね。ムッチーという。マッサーから来たんですね。そして、この7つの食材の代わりに、神社ではろうそくを灯してますね。ろうそく。私は世の光であると言われたイエス様を表しています。一つ一つ全部イエス様を象徴していました。で、あなた方も世の光であるとイエス様おっしゃった。ね。で、ここに一番奥の、奥殿の至聖所には、契約の箱がありました。契約の箱の中に十戒が置かれていました。神の律法はイエスであり、そして、この、あれですね、ここにシカイナという栄光が、いつも輝いている栄光がありました。シカイナ。これもイエス様を表しました。契約の箱もイエス様のを表してました。で、だから、この日本の神社で、本当にこう、ねじ曲げられた神道は、構造そのものも少しずつ変えています。そして儀式も、祭りも。だから神道はね、これは、神道じゃなくて、邪道だと私は言いたいです。そう。で、まず、このイスラエルでありますが、ユダヤ人とも言います。神は、この福音を、人間を罪から救い、そして元の状態に人間を戻すためのその方法を聖書に示されました。このユダヤ人に神の言葉が委ねられて、彼らの特権、十戒も神、彼らに与えられた。けども、彼らは福音を拒んでいきます。やがて、霊的イスラエル、新約時代には霊的イスラエルと言います。これを決して間違っちゃいけないですね。旧約聖書は福音を拒んだ。そしてその代わりにイエス・キリストを受け入れる信者たち、霊的イスラエル。これ代表的な人、ものはワルデンセスという人たちがいましたが、彼らが純粋な福音を持っていくんです。ところが悪魔は黙っていません。この反キリスト、 ローマカトリックが登場しています。登場してきます。このローマカトリックがどのように聖書に示されている素晴らしい福音をねじ曲げて改ざんして、そして突き崩していくかを見ていきます。やがてローマカトリックに抗議してプロテスタント宗教改革が起こります。そして最後19世紀の半ばに福音回復運動、まあ再臨運動と言います。女の残りの頃と黙示録の12章に書いてあります。レムナント残りの民。で、これをもう少し詳しく見てみましょう。まず、イスラエルの民は福音を拒絶したということを、この、まず最初にね、神様はご自分の最愛のイスラエル、何千年の間に他のどの民族よりも愛されたイスラエルのためにご自分の一人子イエス・キリストを送られた、メシアを送られたんです。ヨハネ一章の11節、彼は自分のところに来たのに自分の民は彼を受け入れなかった。ユダヤ人は彼を拒んだんです。イエス様ご自身おっしゃいましたね。ブドウ園を、神の国をあなた方から取り上げて異邦人に与えるんだとおっしゃった。国家として国民として何千年の間超愛されて、たくさんの特権と祝福が与えられたイスラエルはイエス・キリストを拒んだために、十字架につけたために、神の国は彼らから遠ざけられた。国家として、民族として。で、霊的イスラエル、すなわちユダヤ人、ギリシャ人問わず、異邦人も誰でもイエス・キリストを信じる者は真のイスラエルと、ローマ書2章、ローマ書9章、ガラテヤ4章に書いてある。真のイスラエルは、血統のアブラハムの血統の民がイスラエルではない。真のイスラエルはイエス・キリストを信じる信仰によって祭司の国、聖なる国民となった。そう。で、初代教会が出て、やがて純粋な真理を、福音を持つ者たちはいつでも少数であり迫害される。ポールが言いましたね。信心深く生きる者は必ず迫害を受ける。迫害がないのは妥協してるからであると預言書は言ってます。で、初代教会から迫害されていく、その少数の教会は荒野の教会、荒野に人里離れたところに逃げていくんですね。黙示録12章の6節、その中にワルデンセスというグループがいました。アルビ派、ユグノー派、彼らは純粋な真理を持って聖書を持って、そしてこの特に顕著なワルデンセスというグループ、この人たちにこの混ぜ物のない真理が与えられて、写本がを彼らは持ってました。そして、純粋な信仰を持っていた人たちであります。これは大草堂の62ページにから詳しく書いてます。ワルデンセス。他のインターネット見ても、百科事典見ても、このワルデンセスのこと、不思議なことにね、よく書いてない。間違って書いてる。12世紀にピーター・ワルドという人がワルド派を作ったって間違った情報を与えています。はい。で、その次に、この、純粋な信仰を持つ純粋な聖書の写本を持っている、このワルデンセスを迫害する者は後に出てきたローマ カトリックであります。ローマカトリック。ああ、このローマカトリック教会がことごとく聖書に示されている真理を、あるいは福音を突き崩していくのを少し簡単に見てみましょう。まずは、これですね、祭壇。これは、イエス・キリストが神の子羊として全人類のためにご自身の血を一度だけ流された。ヘブル書を見ると一度だけ。ローマカトリック教会はこれをね、ミサということをやります。ミサ。ミサというのはどういうものであるかというと、これ実体変化と書いてますね。あるいは形態説と見えますが、実際に私たちの教会もイエス様が、私が来るまで、その聖職式と聖餐式をやりなさいと言われた通りにやっていますが、これは2000年前の十字架を象徴するものであるんだが、ローマカトリック教会はね、パン、あるいはブドウ酒を飲むときに、これが実際のキリストの体、実際のキリストの血に変わる実体変化というのを教えているんです。ミサについて、歴史と聖書の予言にこう書いてあります。この歴史と聖書の予言ね、これに絵も入ってますから、聖書的霊典である主の晩餐は、ミサという偶像崇拝的犠牲にとって変えられた。カトリックの司祭たちは、その無意味な儀式によって、カトリックの儀式は無意味だと言ってます。ただのブドウとパンを実際のキリストの体と血に変えると主張してくるんですね。で、皆さんの手法には、いつ頃からミサが入ってきて、いつ頃からマリア崇拝が入ってきて、いつ頃から聖が崇拝、聖異物礼拝が入ってくるか、どうのこの、歴史的なことをちょっと書きました。ね、実際のキリストの体と血に。つまり、聖餐式に、ミサに預かる度ごとに、あのパンは、キリスト、の体になるって言うんです。血は実際のキリストの血になる。そうすると何回も何回もキリストは十字架につけられることになりますね。聖書は一度だけご自身を十字架で捧げられたとヘブル書に書いてあります。そして彼らは神を汚す僭越さを持って万物の創造主であられる神を創造する力があると公言した。なんという暴言でしょうね、皆さん。ダニエル書7章にはこういうことが起こると書いてありました。意図高き者に適して言葉を出す。ね。キリスト者たちはこの恐ろしい冒涜的邪説を信じるように要求され、さもないと死刑に処せられるのであった。これを拒んだために家計に処せられたものが無数にあった。歴史家たちは8000万から1億と言われておりますが。で、この、これは、2013年、全世界青年大会の時に、ブラジルのリオデジャネイロの海岸にね、ごめんなさい、これは、フランシスコ、法王が来た時に、300万人も集まって、ミサに預かったということがありました。無知。そう。これは、こういうね、12億から13億あるカトリック、キリスト教ではないです。カトリックは、異教から、いろんな教えや儀式や習慣を取り入れて、そしてキリスト信者を増やそうとして、妥協してやって、サタンが作った一大傑作であると、この 歴史と聖書の予言に書いてある。サタンが作った一大傑作、ローマカトリックがここで注意したのは、この12億から13億信者がいるというカトリックの中には、たくさんの真実な神の民がいるということを覚えてください。聖書は、予言は、このサタンが作った制度、これは全世界の人々を惑わすというから、私はあえて、なんで金城先生はカトリックのことをそんなに言うんですかと言います。カトリックのことを言わなければイエス・キリストのことわかりません。純粋なイエス・キリストのことわからない。たくさん真実な神の民がいるということを注意しておきましょう。やがてそういう人たちが出てきます。で、2番目にね、この旋盤がありますね。旋盤。これはバプテスマを表します。ところがカトリックはこのバプテスマをね、この絵を見ると、バプテスマのヨハネが、イエス様にね、てんてんてんてん適礼をやってる。これはバプテスマではありません。ね。聖書を教えてるバプテスマは、バプティズムって言って、その言葉自体が、洗礼。ね、水の中に、浸すという意味の洗礼です。バプテスマ。これを適礼に変えてるんですね。こういうふうに、もう子供の、小さい子供の時、人間現在を持ってるから、天国行くためには、早くカトリック教会だけで、教会で適礼を受けて天国に行かせるように適礼に変えてしまった。で、聖書の中に入りますと、ここに、マッツァ、パンの机があります。神の御言葉を表します。神の御言葉。プロテスタントが起こる前に、中世時代、暗黒時代、ローマ法王が言った言葉は絶対的権威がある。法王無病説というのが、いつ頃入ってくるかな？これに書いてますね、皆さんの手法に。法王は絶対に間違いない。法王、枢機卿、司祭、神父、絶対権威があるって言うんです。しかし、聖書はそう教えてませんね。それを後で言いますけれども、教会、法王、伝統。これは絶対的な権威を持っている。だから法王がエクスキャセドラーという時にはもう絶対曲げられないという意味です。そして、ここの公は、こうね、神道でも使いますね。これはイエス様の忠法を表しています。神と罪人の間の忠法はただ一人。手元で第一の手紙、2章の5節。だけど、カトリックは神父、あるいは司祭、あるいは枢機卿、あるいは法王、あるいはマリアが忠法者、取りなし者であると教えるんです。ね。こういうふうに。ここに、あれ、法王ですね。で、ここにね、神父さんがね、司祭と言いますかね。罪人が、あれこれの罪を犯しました。って言って、全部告白するんです。そしたら、壁の後ろで耳を傾けて、よろしい、あなたは、どういうふうにして、どういうふうに罪を償わせと言われるんです。告白箱というのは、どこの、私、フィリピンやメキシコにカトリック教会、告信があって、いくつか行ってみました。告白箱があるんです。盗んできては、こそどろしてきては、教会の中に行って、告白箱でこうやって告白するんです。人間に告白するということは、これは人間をかえって堕落するものであると、この本の中に書いてありますね。はい。で、法王でさえも、聖母マリアに、取りなしてもらうという、こんなデタラメな教えをキリスト教と言っているんですね。多くの人々は。 そう。そして、この、ここです。七つの燭台。七という数字は完全という意味ですね。世の光。私は世の光であると。あなた方はも世の光であるとイエス様おっしゃった。つまり、良い行い、善行。これ良い行いをすることは良いことです。良いことです。けれども、ローマカトリック教会は、良い行いによって、善行によって救われ、許され、そして天国に行けると教えていたんです。ね。これも変えてしまった。で、一番、死聖所にある、ここに死聖所に、奥殿にある契約の箱のことを考えてみましょう。契約の箱の中には神の律法がありました。ね、十戒です。十戒。イエス様ご自身も、律法の一点一角も、天地が滅びても、変えられることはないと言われました。けども、これを変えたんです。十戒をローマカトリックは変えた。そして、ついでに安息日、創造主の記念日である安息日も変更したんですね。で、これは左側は聖書の十戒。右側はローマカトリックの十戒。二条を見てください。二条はね、あなた方は私のためにどんな像も作ってはならない。これにひれ伏してはならない。これを拝んではならない。偶像を禁止してます。ね。ところが、二条はね、ないんです。カトリックの。削られている。削られている。ね。二条に。第三条、実家の三条が二条に来てる。こんなことしたら、黙示録の最後の方にも、新明記にも、この言葉に付け加えたり削除したりするならば、この書に書かれてある呪いがもたらされると書いてますね。だからカトリックの実会は、九条になったからどうしたかというと、第九、十条を二つに分けたんです。見てください。ね、十条を二つに分けた。隣人の妻をむさぼってはならない。そして、隣人の財産を欲してはならない。これ、むさぼりを今しめているんです。貪欲。一つの今しめです。これを二つに分けて十条にしてある。恐ろしいですね。安息日のことを考えてみましょう。もう、セブンスターアドベンチさんよく知ってます。カトリックも聖書の安息日は7日目土曜日であると明言しているんです。この、求道者のガイドブックという教義問答にこう書いてある。問い。どの日が安息日ですか？これ求道者に教えるんですよ。はい、答え。土曜日が安息日ですよと、あのカトリックの求道者に教えるんです。で、では、どうして私たちは土曜日の代わりに日曜日にを守るんですか？これ答えだな。これ答えだ。はい。我がカトリック教会がラオデキア会議でその申請を土曜日から日曜日に変更した事実によって土曜日の代わりに日曜日を守るのです。彼らもはっきりそう言っています。OK?我々は7日目ではなくて、第1日を聖なる日とする。これカトリック教会の問答にある。プロテスタントの日曜日遵守は、ね、カトリック教会今、教派が分かれてどれくらいあるか知ってる人。何回も言いますから。カトリック教会から分かれたプロテスタント新教会、3万3000にも分かれてる。彼らは日曜日を守ってる。彼らがそれとは気づかずにカトリック教会の権威に従っている。ですね。この2600年前に約ダニエルという預言者は7章の25節に彼、 小さい角ローマ法教は、時と立法とを変えようと望むと予言されていた通りでありました。なぜそんな神の、不変な神の立法を変えるのでしょうか。カトリックの文書から見ると、法王は地上における神であり、キリストの忠実な者たちに対する唯一の権威である。王の王であり、完全な権力を持っており、地上でなく、御国においても全能の神によって管理を委ねられてきたのである。恐ろしい冒涜ですね。我々は多くの人を騙されているこの教えをするローマ法王教に対する嫌悪感を持ってるだろうかということ。昔プロテスタントは幼い頃からね、ローマに対する嫌悪感を植え付けられたと書いてある。今プロテスタントはそういう嫌悪感がなくなってきた。恐ろしい文言です。法王の権威は人間からではなく神からのものであるゆえに、彼は聖なる立法を修正することができるというんです。イエス様はできないとおっしゃった。玉にかぶる三重冠という、三層の冠、ティエラというのがある。これは天と地と海のその中のすべてのものを支配することができるということを象徴しているんですよ。もう少し見てみましょう。彼は聖なる君、意図高き皇帝、王の王のような方である。聖なる君、皇帝、意図高き皇帝、王の王、3回言ってますね、30。法王は天上、地上、地下、三階の王と下の三重の冠をかぶっている。法王の主意権及び権能は決して天上、地上、地下に限定されず、天使たちよりも優れているのである。天使の上にもその権力が及んでいると書いてあるんですね。これは伊藤先生の日曜に関する書物に131ページに書いてます。天と地と海とその中のすべてのものを支配することができる。私は神ではない、人間ではない、神である。この黙示録13章を見ると、この獣と戦うのは誰がいるか、誰がこの獣と戦うことができるかと黙示録13章に書いていますね。そう、あの至聖所の神の御座、見てください。ここに法王がいますね。そうで、この両側にケルビムが作られて立っているんですね。ケルビム、神の御座に、イザヤ37章の16節なんか見ると、これは天使を象徴するケルビムであるんです。神の御座をこの地上に、ね、バチカンに下ろして、この地上の神である、全能の神の地位に位置していると言ってるんですね。パウロはそのことを前もって予言してました。テサロニケ第2の手紙の2章の4節。彼はすべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。まあ黙示録にも神の御座の描写が書いてます。四つの御座と四つの生き物とか表現がある。これ四つの生き物を象徴してるんですね。四人座ってるね。エゼキエル書にも神の御座が描写されています。では13世は、我々はこの地上において全能の神の地位を占めているって言うんですね。 私は聖なる父であり、地上の神であると今日11世が言っています。で、先ほど言いましたように、法王もマリアを崇拝している。マリア崇拝の第一人者は法王であるんです。このローマカトリック教会に、あまりにも多くの人が、この欺瞞に、間違った教えに騙されているのに、皆さん何も感じませんか？最後の誠の教会である福音を持つセブンス・デー・アドベンチスト。太陽礼拝を表します。ね。太陽礼拝。本当は聞いてる皆さん、はぁーという声聞きそうだけど、はぁ。ね。マリア崇拝。で、これまとめてみました。4世紀に法治条件が出来上がりました。法治条件がね、だんだん、こう、だんだん入ってくるんです。そして、主なる神、法王って祭り上げられていく。そして、聖画像や聖遺物礼拝、そして日曜崇拝、だんだん、これ徐々に人目につかずに、徐々に入ってきたんです。キリスト教会。6世紀になって、法王、至上権。この地上で最高の権威を持つ。6世紀、538年。そして長い巡礼の旅、難行苦行、教会たくさんお金寄付すれば天国に連れて行ける。連れられる。ね。古文書が不思議同士によって偽造された。11世紀にさ、法王絶対無病説が確立されました。そして人間生来、不死である。絶対に死なないという霊魂不滅説が11世紀に入ってきたんですね。で、この霊魂不滅は一般プロテスタント教会、ほとんどのプロテスタント教会によって教えられている。ね。諸聖人にお祈りするペテロ、パウロ、トマス、ね。お祈りする。聖母マリア崇拝、そして悪人はすぐ地獄に陥れられて永遠に人世の中で苦しめられる。ね。永遠の責めく。そして天国と地獄の間に煉獄というのがあって、その煉獄で予備校でいい成績取れば、まあ、悔い改めて、やれば天国に行けるという、煉獄という教えも入ってきた。そして、免罪符、ね、救いに至る、あるいは天国に入る、切符を売るというのが中世時代にありましたね。主の晩餐はミサに変わる、そしてついには宗教裁判所もできた。カトリック教会と異なった教えをする者は異端であり、そして火炙り、あらゆる拷問、処刑がなされたんですね。そう、バプテスマ会。これ見ましたね。13世紀に宗教裁判。これ前にあるね。宗教、13世紀。はい。ところが、1260年間の暗黒時代、ヨーロッパで。この聖書を読んで立ち上がった神の器たちがいたんです。まずは、この絶対的権威であるものは聖書であって法王ではないといった人がジョン・ウィックリフ、改革の明星と言われた。一番最初に英語に翻訳した人であります。この人ね、ウィックリフ、改革の明星。そして1400年から1500年代にあの有名な宗教改革の巨星マルチン・ルターが生まれてルーテル教会が出来上がっていくね。ルーテル教会、彼らは命を懸けてこの真理のために戦った。やがて1500年代ジョン・カルビンという人が改革者が現れて、そして長老教会ができた。韓国は長老教会が非常に優位ですね。はい、カルビンですね。そう。そして、やがて1600年代に、ジョン・スミスとロジャー・ウィリアムスがバプテスト教会の基本を 作った人たちです。で、やがて1700年代になってイギリスではジョン・ウェスレーたちが、兄弟がメソジスト教会を作る。彼らはキリストの再臨の前に本当に清くなっていなければならないということを主張してました。ここ、死聖者のことは何もわからなかったよ。まだ。ね。で、彼らはね、聖書の言うことをもうきちんと守るので、メソジストというあだ名が付けられた。メソジスト教会ができたんです。そのメソジスト教会から、日本で言う中田右近先生みたいな人たち、ホーリネス運動が起こったんですね。善行、これはいいことです。しかし、ジョン・ウェスレーは、決して良い行いによって人は義認され、許されるのではないということを、マルチン・ルターの書物から分かったんです。そう。ね。これらの福音が、教理が、徐々に一つずつ回復されていきます。聖書が唯一の権威、イエス・キリストのみが中保者、宗教は自由、そして万人祭司、バプテスマ、沈めのバプテスマ、そして聖火。19世紀の半ば、1830年にアメリカに農夫であったウィリアム・ミラーという人が現れます。この人は聖書を創世記から徹底的にわかるまで、仲介者を用いないで研究していった。そしてダニエル書8章の14節に出くわしたんです。それから聖書は清められて正しい状態に服する。一体これはどんな意味があるんだろう。聖書が清められて正しい状態に服する。日夜研究に研究を重ねて十数年間続けたかな。そして1844年にイエス・キリストはこの地上を清めるためにおいでになるんだというね、大再臨運動がアメリカでもヨーロッパでも起こりました。ウィリアム・ミラー。ね。だからこれを見ると一つ一つの真理が回復されていきますね。再臨運動が起こってきます。で、まだこの宗教改革者たちが捨て切ることのできなかった二大誤謬があった。何であったかというと、ローマカトリックから受け継いできた日曜礼拝と霊魂不滅。霊魂、肉体は死んでも体はクリスチャンみんなすぐ天国に昇天するという教えね。ほとんどのキリスト教会やってます。そう。それを持ったままでありました。で、2300の予言から、このなんで1844年にイエス・キリストの再臨があると彼は発表し運動を始めたかというと、ダニエル書8章と9章の予言から、確かな予言の研究があった。これは今できません。そう、彼は自信を持って1844年にイエス・キリストが再臨なさると思ったんですね。で、その頃ですね、7日目が安息日であるということを言っている人たちがいた。ここに、再臨運動に、ラケル・オークス、これは結婚してプレストンと言いますが、このプレストンたちが、我は日曜礼拝間違ってた。これ7日目、土曜日が安息にしたということを言い出して、その中に再臨を待ち望むジェームス・ホワイトも、エレン・ホワイトも、ジョセフ・ベイツたちもいたんです。そして、再臨を待っていました。さあ、この順序を見ると、ね、再臨運動、ウィリアム・ミラーの再臨運動にプラス、7日目安息にしという真理が加わった。なおも、日曜礼拝、霊魂不滅というのは持ったままでありました。で、1844年に 真夜中になってもイエス様おいでにならなかったから大失望しました。この大失望は弟子たちの大失望のようなものでした。泣いて泣いて泣いて一晩中過ごした、そういう経験が書物に書いてあります。さあ、今まで死生以上のことは一切わからなかった。で、なんでイエス様1844年にこの地上においでにならなかったか。みんな各々の教会にね、帰ってしまった。5万人のサイリン運動者たちはみんな帰っていった。失望して。少数の人握りの人たちがどうしてか、どこが間違っていたかということを研究したんです。そしたら、これが、死生以上に、イエス様が、ちょうど昔、大祭司が年に一度だけ死生以上に入られたように、イエス様は聖女を清めるためにこの地上でなくて、天の死生以上に入って、最後の働きをして終わったら、この地上に再臨なさるということが分かった。死生以上における調査審判と罪の除去、つまり我々罪を告白して許されているけれども記録はまだあるから、これをみんな帳消しにして、天の記録からも信者の心からも再び思い出すことがないほどまでに、レビ記の16章の30節、もろもろの罪から清められて、そしてここにありますね、再臨の前に完全に心が回復された信徒を迎えにおいでになるということが分かったんです。で、これは最後の贖いと見えます。このセブンステはね、なんで十字架で贖いは完成したのに、イエス様は十字架で全てが終わったと言われた。だから贖いは十字架で終わったのに、なんでセブンスターアドベンチャー死生以上で最後の贖いなんというかということをつつかれてますけれども、最も聖書的であるということを突き崩すことは何者もできない、ね、これが現代の真理であるんです。昔ノアの洪水の時に、ノアは120年間も山の上で作った箱舟に悔い改めて入れと言ってメッセージを出した。あれは時の現代の真理であった。各時代神様は必要な現代の真理を与えてきた。イエス様の時代、そして初代教会、そして宗教改革、再臨運動の時、そして最後の現代の真理は死生以上の戸が開かれて、そしてイエス様の最後の贖いということが分かってきた。現代の真理というんですね。アークに入れ。このアークというのは契約のことをアークと言います。ノアの洪水の時の箱舟もアークと言います。だから我々このアークに入れという時に、我々信仰によって死生以上に入るということを表しているんですね。この死生以上での働きがこれ最後の働き、これはね、我々セブンスターアドベンチストでさえまだ十分に理解されてない。天の記録を清めて、決して我々人間である限り完全に清められることはできない、こんな考えを持っている人が大半です。だけれども再臨運動、我々の教会の先駆者たちは全く清められてイエス様を迎える準備をすべきだと言ってました、ね、この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのである。 皆さん、イスラエルの民に永遠の福音が与えられた。そしてイスラエルの民は拒んだ。そして初代教会に福音が与えられて、そしてワルデンセその他にね、アラノに逃げていった教会が純粋な福音を持っていた。やがてローマカトリック教会を一つ一つ崩していくこと。そして宗教改革者たちが起こって一つ一つ回復していくと、これね、歴史と聖書の上に詳しく書いてある。これは皆さん、必読です。必読の書。で、永遠の福音は、ここから、死聖書の、この研究から、三天使の使命が生まれてきたんですね。これは、エペソ5章の27節に、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎える民である。ですから、イエス様が迎えにおいでになる前に、教会は清くて、シミもシワもその類のものが一切なくて、傷のない栄光の姿の教会が出現していなければならないんです。世界のどこにそういう教会見られますか？まだ見られない。だから再臨を行い。じゃあいつ花嫁完全に容姿を整えた傷のない栄光の姿の教会は現れるだろうか。このセミナーでもあると思いますが、婚姻の時が来てと黙示録住居書に書いてある。花嫁は用意ができる。皆さんね、聖安息日を守って教会に来るのは目的何でしょうか。いとも清い死聖所について学ぶ目的は何でしょうか。ただ頭で、ああ今イエス様天におられる。これはイエスを凝視する人、イエス様についていく人たちを、いとも聖なるもの、いとも聖なるものに仕上げるためであるんです。だから、聖安息日に我々が来て、なお、恨み、つらみ、誹謗、抽象、憎しみ合い、こんなことがあっては、イエス様は、教会を迎えにおいでになることができない。個性と個性のぶつかり合い、頭で現代の真理は持ってると言っても、イエス様のご再臨の時に、罪は取り除かれません。イエス様が死聖所におられる間に、すべてイエス様の血によって、黙示録1章の5節、ご自身、私たちを愛し、ご自身の血によって罪から解放し、英語では王とし、祭司としてくださるんです。我々、キング・オブ・キングス、イエス様を王とするちっちゃな王になる。大祭司イエス様の下で働く祭司になる。王となり、祭司となる。素晴らしい祝福と栄誉が我々に待っているんです。最後にね、最近手紙が来ましたので、皆さんに紹介します。金城先生、僕の名は斉藤亮です。静岡県に生まれました。毎日のように、グラウンドを駆け巡り、野球に打ち込んでいました。高校2年生16歳の時、交通事故に遭いました。一つ上の、青年が運転する車にぶつけられたんですね。そしたら首から下が全く動かない四肢麻痺となった。手も足も動かなくなった。絵があるかな？これですね。全く動かなくなった。 そして人工呼吸をつけた体になりました。一緒に夢を追いかけてた家族ももう絶望に陥りました。死にたい思い、そして自分にはね、これは、これ小さな、もう加害者に対してこんな思いを持って、僕をこんなに目に合わせてどうしてくれるのか、ただ怒りしかなかった。しかも自動車保険の期限切れで、賠償金が一銭も出ないとこの青年は言ってた。加害者と彼の父親が病院に見舞いに来た。姉は、寮の人生を返せ、元通りにしろとお姉さんが言ったんです。一生同じ苦しみを負わせてやると、この寮の姉さんは言ったんです。謝りに来たんですが、加害者の。食ってかかってきた。父は見舞いに来る暇があるなら、働いて金を持ってこいと怒鳴ったというんです。追い返した。加害者の高齢者のおじいちゃんがやってきてくれた。で、母は顔も見たくないと言って、そして追い返したというんです。だけど彼は聖書研究をしていました。だんだん聖書のことが分かってきて、イエス・キリストのことを救い主のことが分かってきた。どうなったかと思いますか？今は加害者の青年、27歳の加害者の青年も家族も一緒に聖書を勉強してますって。彼らを許すことができた。イエス様のあの十字架上での父を彼らを許してくださいという敵をも許す愛が彼の心に入ったんです。彼がこう言ってる。敵を許すということは聖書とイエス・キリストを知らなければ絶対にできないことだ。できませんね。できない。けれども、人にはできないが、神にはできる。神には何でもできるからである。そう。聖書を知り、イエス・キリストを知った、この佐藤亮。先生、この私の証、これをできるだけ多くの人に見せてください。文芸社というから、ところから発行されている。まして、我々死聖女の真理。この死聖女の真理はね、どこのプロテスタント教会も持ってませんよ。キリストの再臨の前に、すべての罪からイエス・キリストの血によって清められて、そして、傷のない栄光の姿の教会にされるという、この真理、教理はね、どこの教会にもない。安息日の真理、500も7日目土曜日を守るグループはあるんだって。けども、この死聖所において、イエス様が最後の贖い、仕上げをして、そしてこれができたら、あなた方を迎えにおいでになるという、これはどこの教会にもありません。多くのものは、これセブンスアドベンチのことです。多くのものはイエスを見失ったと書かれています。今イエス様どこで何をしておられるか、ほとんどの人がわかる。最後に賛美歌、死聖所で我々のために何をしておられるかを歌った甘津死聖所を歌いましょう。うん、今なおほふられている神の子羊、そして憐れみ深い大祭司イエス様を見続けていきましょう。 眺めることによって人は変えられるというのは精神の法則だと言われています。
神
憐れみ深い天皇と様、またその御座の前で今も私たちのために罪を取り除く神の子羊が立って取りなしをしておられることを心から感謝いたします。私たちが罪を犯し他人を傷つける度ごとに、正しいことから離れる度ごとにイエス様に傷を与えてしまう、このことを覚えて、主よどうぞ今まで行くたびも他人を傷つけ痛めてきた私たちでありますが、もう一度真心から悔い改めますゆえに、私たちの罪を許し、その時が来たらことごとく消してくださって、再び思い出すことのない状態にしてくださるように切にお願いいたします。そして他人を傷つけ自分を傷つけるよりも、私たちを十字架でご自分の血を流すほど愛しておられるイエス様の心に傷をつけていることを思うと、主よどうか私たちの心を探って、悪しき思いがあるかないかを見て、すべての罪をあなたに負わせて、あなたの血によって除いてくださるようにお祈りしたいものです。お一人一人に神の豊かな平安と、そして希望を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。